なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は9月の18日の水曜日でございます。9月もですね、もう暦上は秋で、しかもね中旬っていうね中なんですけれども、相変わらず暑い日が続いておりまして、この番組の、収録を行っているのがですね13日の金曜日ね、13日の金曜日ですってねに収録をね行ってるんですけれども、今日もですね気温が東京は35度ぐらいね、35度ぐらい上がっておりまして、いやニュースとか見ててもね、なんかもう例年よりも暑い猛暑、もう残暑っていうのかなね、秋なのにねこんだけ暑い日が続いてるっていうのはちょっと違和感でもあるんですけれども、本当にね温暖化現象なんだろうなって。私の生まれ育った町串戸市も最近だったらねもう30度近くまで夏気温が上がりますから、今まではねもうそんなことありえなかったので、ちょっとね暑い日が続いていて、まあ私は寒いのが苦手なので暑いのはね全然大丈夫、大丈夫ではないんですけど、ね、大丈夫ではないけど、寒いよりかはねまだ、私はね暑い方が、まあ、比較的ねこういいのかなって私個人的には思うので、寒くなるとねもう動きたくなくなるんですよ。外出たくないし、暑いとね薄着だから遠征行くにも荷物がね少なくて済むので、すごくあの助かるなっていう感じではあるんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。でもやっぱりね秋だなって思うのは、夜になるとねこう涼しくなってきたりとか、あと日が暮れるのが早くなってきたなって気がしますね。そんなね本日は9月の18ということで、2024年もだんだんね終わりに向かってるなって感じます。そんな私なんですが、最近はね九州に行ってまいりまして、福岡県ですね、おそらく行ったのは5年ぶりぐらい、コロナ禍になる前に行った以来だったので、すごく久しぶりの九州でした。でも本当に時間がね経つのって早くって、もうね福岡でライブしてからかなりの日数が経っておりまして、今回お世話になったのが9月の7日の土曜日にライブカフェ&バーアクアリウムっていうね会場でお世話になりました。で滞在日数的にはねライブがあって、翌日に倉垣翼さんのね女子プロレスの大会、オズアカデミー女子プロレスの大会が福岡でありまして、そしてその後もね何日か滞在をして帰ってきたばっかりなんですけれども、あの福岡滞在中はですねライブとプロレス観戦の他にいろんなね観光地にも連れてってもらいました。今回はですね元女子プロレスラーの春山佳代子さんっていうね、倉垣翼さんとは春倉っていうタッグを組んでずっとねすごくバリバリ最強ナンバーワンって言って、私はその現役の時にね残念ながら見れていなかったんですが、なので、まあ、翼さんにとってはねこう仲間であり親友でありみたいな、そんなね、春さんはですねすごくサポートをしてくださいまして、もうねあの私にとっては、まあ、贅沢な日々ですよね。ねえ現役のプロレスラーさんと元女子プロレスラーの、だから皆さんがねこうプロレスファンの方からしたらもうほんととんでもないお二人にサポートしていただいて、福岡ね いろいろと楽しむことができました。そこでですね、この福岡のライブに来てくれた方からですね、感想メールをいただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいなと思います。岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。9月7日福岡のアクアリウムに応援に行きました。福岡でのライブハウスは初めてだったので行けて嬉しかったです。いろんな個性あふれるアーティストがたくさんの中のライブでとっても楽しめました。会いに行くよ大切な場所へは福岡に会いに来れて聞けたのでとっても感動でした。翼さんとの曲行くぞファイヤーはファイヤーの部分をアクアリウムに変えて歌ってくれました。盛り上がってとっても楽しかったです。翌日は倉垣翼さんのプロレスも観戦できて、久しぶりの福岡遠征楽しめてよかったです。またゆっくり観光も兼ねて九州に行きたいですねといただきました。ありがとうね。岐阜県のこばちゃんがね、福岡に一緒にねこう来てくれるっていうのが本当に私的には嬉しかったですし、過去に福岡のね、クリスマスマーケットっていう冬のイベントだったんですけれども、その冬のイベントの時にコバちゃんがね来てくれて、サプライズで来てくれたんだったかな確かね。その時以来かなと思いますので、コバちゃんもですね自転車をね借りて街中をねこういろいろとあちこち楽しまれてた様子 SNS で見て、いやなんかね嬉しいなって思いました。自分のライブがきっかけでねこうやってみんなが楽しんでくれるっていうのがすごく嬉しかったので。そしてこのアクアリウムっていう会場なんですけれども、なんと9月が周年だったらしくてですね、6周年だったんですってね。だからゆかりのあるアクアリウムに過去出演したとか常連のアーティストさんが中心の中、初出演のね私がそこにポーンと入ったような感じだったんですが、それでもね私もやっぱり初めてとはいえどもね盛り上げさせていただきたいなって思ったので、せっかく翼さんも、春山佳代さんもね来てくださってたので、プロレスの曲を歌わなきゃと思って、いくぞファイヤーの部分をね、いくぞアクアリウムに、あちょっと噛んじゃったね、いくぞアクアリウムって言ってね精一杯盛り上げさせていただきました。すごく盛り上がってね、各地からしかも北海道からねお客様も来てくださったりとかして、すごく盛り上がりました。というかみんなに盛り上げてもらいましたね。本当に最高のひとときをみんなと一緒に過ごすことができて私も嬉しかったです。こばちゃん来てくれて本当にありがとう。ということでですね、いろいろと観光に行ったうちの一つにですね、糸島っていうところに今回行ったんですよ。で糸島食堂っていうところも、はるさんのねお兄さんが教えてくれて、すごい並ぶよって言われたんですけど、実際並んでいて、でも並んででも食べたいっていう風にネットでも書いてあったように、そこに行って海鮮丼をね食べました。開店して10分後ぐらいに行ったんですけど、平日なのに結構並んでて、まあでも30分並んだぐらいで入れたかな。すごくねボリューム満点の美味しい海鮮丼を食べることができて、その後に糸島観光をねしたんですけど、あのブランコ天国っていうところに行ったんですよ。ただあのすごくね天気がね怪しくって、木と木の間にこうブランコがあって、もうね結構こう漕いだな、高いとこまで行くんじゃないかっていうぐらいのブランコがいくつかあってね、それに乗りたかったんですが、残念ながらね雷雨に当たってしまって、まあね雷がすごかったんですよ。で海岸で海沿いだから、もうねこう遮るものとかもなくって、もうね怖かったですよ。雨がすごいザーって降ってきて、で雨宿りしたんですけど、だんだん雨漏れしてきて、結果的にびしょびしょになるっていうね。でもそれもまたね一つの思い出なのかななんて思いました。あとはね、長浜ラーメンを2回買い玉して3玉食べたりとか、食もね明太子を食べたりとか、いろいろと楽しんだんですが、またぜひね行きたいなって、ライブでももちろんね、またライブでももちろんというかライブで行けるのが一番なのでね今どっちがメインか分かんなくなっちゃったね。ライブでまた行けるように、そしてまたみんなでね観光も楽しめるように、私も頑張っていきたいなって思いました。それでは、せっかくなのでここで一曲行くぞファイヤーを、皆さんにお聴きいただきたいなと思います。聴いてください。
画面越しに届けるため 来てくれたあなたはプロレスラーでした。見たことない世界、怖いと思ってた。変えてくれたのはあなたでした。強い弱いだけじゃない、もっと深くて感動的なドラマがそこにはありました。いくぞファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い声援で奮い立つ心、頑張れ青春、一生青春、羽ばたく翼。まとめていくぞアルゼンチン、圧倒的なパワーで沸かせる場内、コーナーからはムーンサルト、惜しみない努力で発揮されるセンス、反対されていた世界でも続けてきた世界、気づけば25年、今では家族の誇りです。いくぞファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で行くぞファイヤーをお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今回のテーマはですね、悔しかった経験ということで、ちょっとねネガティブに捉えがちな内容かなと思うんですけれども、あの私のね歌の中で、あの悔し涙でも種は育つっていうね曲というか歌詞があります。今を生きよう、これをね先に言ってしまうと後半にねかけたいなと思ってるんですが、私はこの悔しい気持ちだったりとか、悲しい気持ちだったりとか、辛い気持ち、こういった感情を自分自身が感じないように自分を守ってしまう癖があるんですよ。で、人とね争うことだったりとか競争っていうのがもともと好きではなくって、3姉妹なんですよ。でお姉ちゃんがすごく頭がよくって優秀で、いつもね生徒会長になったりとか、羨ましいなっていうような存在で、どうしてもね超えられない姉妹で、近い距離にいるからこそ超えられない壁みたいなのをいつも感じていて、自分がねテストでいい成績を取ったなって、90点取ったよって、でもさらにお姉ちゃんは100点上を行っていたりとか、どうしても叶わなかったんですよ。だからもともと人と比べられたりとか、自分自身がね何かこう競争したりっていうのがすごく好きじゃなくって、昔から苦手だったんですよ。まあ、それがゆえにチャレンジせずにね終わってしまっていたこととかもねたくさんあるんですけれども、悔しいなっていう気持ちっていろんなシチュエーションがあると思うんです。で、私がねそうは言ってもね避けて通れないところもいくつかあって、まあ、そんな中でもねすごく悔しかった経験っていうのが、私がね小学校の時に英検5級をね受けたんですよ。 で英検5級をね小学校5年生だったかなの時に受けて、それは受かったんですよ。英語をね習ってたんですよ。今も全然喋れなくなっちゃったんですけど、忘れちゃってね喋れなくなってしまったんですが、その時にね英検5級を取って、で次にね英検4級を受けたんですよ。そしたら周りの子たちはみんな受かったのに私は落ちてしまって、しかも落ちてしまったのが1点だけ足りなかったんですよ。だから例えば、80点以上が合格ラインだったとしたら79点だったわけですよ。それで落ちてしまって、周りの子たちはねみんな受かってわーいってなってる中、私はねたった1点で落ちてしまって、皆さんもねきっと経験あるかもしれないんですけど、後から書き直して書き直す前が正解だったこととかってないですか皆さん。私はまさにそれで、あの時にね書き終わって、全部ざっと見直した時にやっぱりこうかなって迷いが生じて直してしまって、それがゆえに、落ちてしまったのかと思ったらもう悔しくて、それからね英語が嫌になっちゃったりしたんですけど、高校生になった時に英検なぜかね4級落ちたのに3級を受けて受かったんですよだからね今英検3級持ってる状態ではあるんですが、全然喋らないから全然使えなくなってしまって、あとは中学生の時にあの体育大会というかね、競技大会みたいなのが陸上競技大会かなあって、私はあの走るのが好きじゃなかったんですよ。運動は嫌いじゃなかったんだけど走るのが嫌で、それだけは避けて通りたかったんですが、あの走り幅跳び立候補したら、同じく立候補した子がいてじゃんけんで負けてしまって、走り幅跳びではなく大嫌いな 200m 走に出させられるっていうね、でもそれもまあ英検の時に比べればそんなでもないかなっていう。他にもね悔しかったことっていうのはすごくいっぱいあるし、後悔してることとかもたくさんあるんですが、思い出したくないこととかもねやっぱりあって、自分の中で封印をして、でもいつかね同じ経験を同じようなシチュエーションになった時にその時の経験っていうのが役に立ってるなって思うこともあるんですよ。だからあの時悔しかったからこういう風になろうとか、私は、やっぱりね今この活動をしていても音楽を始めたのが人よりも遅かったから、その分バカにされたりとかね悔しい思いっていうのはすごくいっぱいしてきました。だけど悔しい思いをしてきたからこそその時の自分を超えていこうって思うようになって今があるのかなって思いましたね。本当にねいろんなことがありますからね、毎日生きてればね、おそらくこの先もね悔しいこととかしんどいことたくさんたくさんね直面すると思うんですけれども、それを乗り越えながらですね、いい経験したなっていつかね笑って話せる日が来たらいいななんて思いました。すいませんちょっとね私の話が長くなってしまったんですが、今回のテーマ、メールくださったお二方ご紹介したいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。競技での敗北の悔しさも覚えているけど、次につながるならまた頑張ればいいと思います。頑張れればと思います。悔しさで思い出すのは自分をさらけ出せずに終わった人とのつながりです。弱い自分を見せれずカッコつけてしまい、表面的な付き合いしかできずにもう会うこともなくなりました。この文面では伝わらないのだけど、当時の自分は自分の心が傷つかないように人の機嫌も損ねないように言葉を選んでいたと思います。そして分かり合えることなく終わりました。自分をさらけ出せなかったことが悔しい思い出として残っていますとね。え山丸さんありがとうございます。そうですね、人とのつながりってこれ難しいですよね。弱い自分をねこう見せたくないなって思うのって当然じゃないかなって思いますよ私は。ただそういう経験をされたからこそ、じゃあね今後の人間関係こんな風にしようとか、その時の経験が必ず生きてくるシチュエーション、先ほどもね言ったんですけれども必ずあると思うので、その時のことは悔しかった、でもそこで学んだこと得たことっていうのもすごくたくさんあると思うので、山丸さんはねきっと大丈夫じゃないかなって思います。私がね山丸さんの印象的にはいつも優しくって、強くねこう空手をやってるからっていうのもあるんですけど、すごくね情に熱い 方ですごくね素敵だなって思うところがたくさんあるので、やっぱりね悔しい気持ち、その当時の自分に戻るとやっぱり こうすればよかったみたいなね、そういうところがたくさんあるかもしれないんですけど、その時の経験があるからこそですね。だからやっぱりね、なんだろうな、きっとこの先もね同じようなシチュエーションが出てきた時に役に立つんじゃないかなって思ったりもします。山本さんありがとうございます。そしてもう一方、秋田県のさやかさんからです。ありがとうございます。今回のメールテーマを見てすぐに思い出したのは、新卒で入った会社で初任給をいただいた時のこと。同期の友人たちとお昼を食べていたら初任給の話になり、実家から通っていた彼女たちは初任給で両親をレストランに連れていくとか旅行に連れていくとか両親へのプレゼントの計画を話してくれました。でも秋田の実家を離れて東京で一人暮らしをしていた私は、家賃と生活費を払ったら安い初任給なんてすぐになくなり、とても両親へのプレゼントなんてできませんでした。私は生活するのに精一杯でできないなぁと言うと、さやかは一人暮らしして自立してるんだからいいんだよと友人たちは慰めてくれましたが、本当に本当に悔しくて、悔しかったことは何かと聞かれると今でもすぐに思い浮かぶほどです。でもその当時は無理だったことは何ともしようがないので、ちゃんと稼げるようになってからフランスでの12日間のスキー旅行をプレゼントしました。さすがに一人で全部負担はきつかったので弟2人も巻き込みましたけどって。いやこれめちゃくちゃ素敵じゃないですかね。え悔しかった気持ちはねもちろんその当時あったと思います。周りはねできてるのに自分はできないっていうのとか、やっぱりね、そういう気持ちっていうのももちろんあったと思うんですが、フランスのね12日間のスキー旅行なんてなかなかプレゼントできないですよ。すごいですよねえ。だからすっごいねご両親は嬉しかったと思いますよ。時期っていうね、そのなんか初任給だから両親にプレゼントするみたいな、なんかそういうのってなんとなく私もあったんですよ。だけどそういうのにとらわれずに、やっぱり親孝行っていうかね、ご両親はしてもらった、自分の子供にねしてもらったことっていうのがやっぱりすごく嬉しいと思うし、初任給でできなかったことについて悔しいっていうね気持ちがあったのはもちろんだと思うんですが、やっぱね私もほら上京してきて介護士辞めてね東京に出てきちゃったし、今でも恩返しできてるのかって言われたら正直ねクエスチョンなところもあるんですが、やっぱりねこの間ほら福岡に行った時に明太子をね実家に送ってあげたりとか、いつもねこう旅をできてる、旅をさせてもらえてるので、その旅先でね、頑張った分で何かこうプレゼントを送ったりとかっていうのは心がけていて、なんだろう本当にねご両親はねすごく嬉しかったと思うね。絶対ね今でもそのことを誇りに思ってると思うし、いやさやかからフランス旅行プレゼントしてもらったんだよって、そのことはね心にずっとずっとこれからも残っていくと思いますし、いやすごいですね、素敵な出来事で上書きされたなって、そんな風に思いました。なかなかできることじゃないですもんだってね。ということでね、ありがとうございます。素敵なエピソードをね聞かせていただきました。ということでですね、前半にもちらっとお伝えしたんですが、今を生きようっていう阿部静香の楽曲がまさにぴったりで、過去をね変えることはできない、あの時悔しかった時の自分っていうのは、正直言って変えることはできなくても、それが経験となって今に生きるっていうことはすごくたくさんあると思います。そしてさやかさんのエピソードみたいにね、その時悔しくてできなかったことも上書き保存していけばいいんじゃないかなって、そんな風に思いました。それでは聞いてください。今を生きよう。
失敗しても経験は残る、やらないと後悔が残る、悔し涙でも種は育つ、ほんの少しの勇気とたくさんの経験を与え続けてゆこう。困ったことがあったなら その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一歩踏み出した時、否定という風が吹く。うまく進めない時、応援という風が吹く。って時は過ぎる。失敗しても経験は残る。やだないと後悔が残る。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で今を生きようをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。次回のライブがですね、ちょっと日程が空いてしまうんですが、9月の26日の木曜日、北海道に行きます。札幌のライブバーバノスさんにて、20時頃からのライブとなっております。そして翌日9月の27日の金曜日、何気にお久しぶりになってしまいました。地元串戸アコースティックカフェホーボーさんにて、夜の19時30分頃からですね、イベントを開催いたします。平日の 2days なんですけれども、ぜひ一人でも多くの方にね、足を運んでいただけると嬉しいなって思いますので、よろしくお願いします。そして9月のライブがですね、この26、27、2日間で終わりになるのですが、10月に入りまして、すごくね大事なイベントがございます。10月の12、13、この土日はですね、静岡県藤枝市レンゲージケ公園にて開催されます。藤枝音楽祭、なんとですね、今年で祝15周年ということで、私がとてもねよくしていただいている、あの浅羽由紀さんが主催されているイベントになります。私は10月12日土曜日トップバッターとして、音楽祭開催をね盛り上げさせていただきますので、ぜひ皆さんこの日ね早起きをして朝から来ていただけるとすごく嬉しいなって思います。よろしくお願いします。その他にもたくさんね皆さんにお知らせしたいライブがあるのですが、11月の、9日の土曜日のこの日の夜にですね、ちょっとした私8月でね活動10周年を迎えたんですが、10周年をお祝いできるようなねちょっとしたイベントを企画中でございます。詳しいことがですね、またゆっくりと皆さんにお知らせできたらと思うのですが、まずは11月9日土曜日の夜、この日を開けといてほしいなって思います。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。予定を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバ
イ。今度はそうもいかないみたい。自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない。どうすればいい、誰か教えて。 1,2,3,4。 たとえば嫌なことI'm not afraid to die. 見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね、魔法みたいだね。